皆さんこんばんは。さあ本日も始まりました、京都と上海に拠点を置くセブンズプレゼンツ、中国情報満載、何でも言っちゃいな。さあ、この番組はね、普段ではありえないような中国をご紹介いたします。上海万博はね、いよいよ今年5月に始まります。皆さんね、ぜひこのラジオを聞いて、中国へと言っちゃいな。またね、さまざまな場面でも活用できる情報も満載なので皆さんお聞き逃しなく。はい、この番組ではね、中国語一言講座をメインとしております。はい、毎回ね、講師の方をお呼びして、中国語の会話をしていただくんですが、本日、中国語の講師山岡子こと山ちゃんがね、ちょっとお休みということになりますので、もう一名ね、協力いただける方とね、中国の情報とか、まあ、中国の話をちょっとしていきたいなと思ってます。それではね、もう一名、協力いただける女性の方紹介します。さとみんです。こんばんは。
こんばんは。
はい、今日ね、山ちゃんが休みやけれどもね、二人で中国の話でわっと
盛り上がっていきたいですね。
盛り上がっていきたいなと思うんですけれどもね。で、その中国の、そういえば、3月末ぐらいかな、中国の方に行ったっていう話を。
そうですね、上海のツアーに行ってきました。
ツアーに行ったという話でね、こういろいろと聞いていきたいとは思うんだけれども、はい、その前に、まあ、中国情報をね、1点ほど紹介します。徳島県のね、情報なんですけれども、糖尿病のね、チロプラス観光ツアーで、中国から、モニターが27名出たということですね。はい、ね、徳島県はね、糖尿病治療と観光を、まあ、兼ねたツアー、メディカルツーリズムを、まあ、誘致するために、第一陣として、中国から、まあ、モニター27人を招いたということなんですけれどもね。糖尿病の、ね、死亡率が、まあ、都道府県で、まあ、徳島県って、まあ、ワースト1位がちょっと続いてまして、で、今回、まあ徳島大を中心に、治療とか、まあ、研究が、ね、進められていたというところなんですけれども、その、まあ、協力に、ね、中国人が、まあ、協力をするということで、ね、こういった、ね、医療関係に関しても、まあ、中国人が協力していったり、まあ、逆に中国に、ね、日本人がそのモニターというか協力していくことが、まあ、今後もね、どんどん増えてくると思いますね。はい、まあ、真面目な話はこのあたりにしてね、上海の話をちょっとさとみに聞いていきましょうか。
はい、
はい、どうだった、その実際上海行って。
やっぱりあれですよね、一見百聞は一見にしかずというか、やっぱり目で見てああ上海ってこんな感じっていうのはちょっとつかめたかなって思いますね。
ああ、もともとなんかやっぱ行かないとわからないもの。
行かないとわからないんですよね、やっぱり。
なんかこう、なんやろ、こう上海って大阪とか東京よりももう街ですごい活気があって、聞くけれども、それも行ってようやくこう実感できたみたいな。
そうですね。なんか上海ってすごく都会的なイメージがあって、全くその通り。だったんですけど、ちょっとこう通りに入ったら、ものすごいこう都会じゃないところがあって、もっとこうなんていうんですか、庶民的なというよりももっともっとこう、こう地道な生活をしている人たちの暮らしが垣間見えるという部分と、ものすごいこう近未来的なビルとが全部同居してるって感じがして。
そのちょっと入るとっていうのは、まあ、なのこう例えば京都であれば、路地こう入ったら町屋があってカフェがさりげなくあるとか、ああいうイメージ
よりかはもっとこの差が激しいんですよ。
差が激しい、あ、じゃあ東京の街中に京都の街があるみたいな。
だったらいいんですけど、なんていうんですか、もっとなんていうんですか、もっと
あ、昔の昭和みたいな、まあ、昭和っていうかちょっとあれだけれども、
そうなのかもしれないですけど、こう近未来すぎて一部の部分がで全部がそうなってたらあれなんですけど、ちょっと入ると まだまだこうなんていうか洗面器で洗濯物洗ってるとか、
そういう
あのなんていうか貧富の差って言ったらちょっと、ね、言い方が悪いかもしれないですけど、
うん、
こう所得の差がものすごくこう、うん、あるなっていうのを全部一括りにして上海って言うんだっていうのを感じた感じがあって、
だからなんかそう
上海って聞いてた流れでいくともっともう都会的な街だけっていうイメージがあったんですけど、
うん、
全部ひっくるめて上海なんだみたいな
感じがしてね。あ、そうか。その路地、実際路地とかも歩いてみたりとか。
路地は、まあ、でも普通にこのツアーのバスの中で街中を移動してるだけで、うん、もう至る所で見えてくるので。
あ、そうか。もう実際そのツアーからこう離れて路地に入ることはできなくて、
ことはもうツアーが盛りだくさんすぎて自由行動できなかったんですけど。
あ、そう。
でももうやっぱりすぐ見えますね。なんか
実際その今さとみん言ってたようにこう、この桶で洗い物したりとか、
ぐらいの勢いがありますよね。い
っぱい、はい、勢いがあるってなんか、
だから洗濯物とかがね本当にこう、
昔の物干し竿みたいな、
まあまあそうそうそうですそうです、
感じやね。今結構こう近代的なこうカラーにしても、素材にしても、
そうですそうですそうです。
それが昔のような感じでこう、軒先にこう並んでるみたいな。
そうですそうです。
それはちょっと実際行ってみないとね。多分上海の写真ってその表面的なものしか実際、
そうなんですよ、そのイメージが強すぎて、
うん、やんね、まあでもそういうとこを歩いてみた方が本当は分かるっていうところがあると思うんだけれどもね、そこでね、まあ、今、上海街中、まあ、ツアーでこう込み込みで行ったっていうところだけれども、一番その印象に残ったこう観光名所というか
一番残ったところですか。
うん、
へ
まあ何でも上海ヒルズも行ったり、リニアモーターカーにもね乗ったみたい。
そうですねそうですね。
とか
やっぱり近未来都市を感じさせたのは、
うん、
そのリニアモーターカーだったりとか上海ヒルズに行ったりとかっていう、あのものすごいこう近未来っぽい建物だったり、そういうものを感じた時に、ああ、これが上海って思ったんですけど、で一方で、ね、まあその洗面器で洗うような路地には行ってないんですけど、はいはい、もうちょっと中国っぽい御苑であったり、うん、主価格っていう、こうもっと中国の風情が残ってるところに行って、うん、あ、中華だなって思って、そのまあ2つを同時に楽しめたことではまあ良かったのかもしれないですけどね。
それはね面白いね、うん、あの南京南寺って確かあるんやね。なんか夜10時になるときっちり電気が消えるようなストリート。
これね、なんかあの他聞いた時にはもっと夜ももっといっぱい栄えてるっていう風に聞いたんですけど、
うんうんうんうん、そうだね。なんかここにねちょっと行ったの見てみると、なんかスタバとかね、あの吉牛とか出店してるようでね、そうね、まあそういうところね、出店してる企業さんもどんどんいてるんでね、まあ貧富の差が激しいっていうこともあるけれどもね、中国はやっぱ面白いというところ で、
ね、
まあお後がよろしいようでね、もう時間もあと30秒ということになりましたんで、今日の放送を終わりにさせていただきます。はい、またね、皆さん2週間後のこのお時間にどうぞ聞いてください。それではせーの、
再チェーン、
バイバイ。